はい、今回のテーマは冤罪殺人ですね。
うん。
まず一つ目のエピソード、キャットさんのエピソードお願いします。
はい、アリス・セポルドっていう女性がラブリー・ボーンズっていう有名な小説を書き上げてベストセラーになって映画化もされたんですけれど、それの作家になったってことで注目されて、彼女の過去がいろいろとインタビューとかで注目された時に、学生時代に体験したレイプを自分で書き綴った小説も出てきて、そのタイトルがラッキーって言うんですけど、そっちの方も注目され100万部売れたんですけど、いやこれちょっとおかしくないっていうことに映画のプロデューサーが気づいて、開けてみたら本当に覆ったっていう、レイプ犯として逮捕されていたブロードウォーターは冤罪だったっていう話なんです。
虚偽告発事件ってことですよね。嘘をついていたっていう、法律的にはそうなる、
ね、そうですね。
でもともとこの一応日本名だと、日本人読みたアリス・シーボルドっていう名前で呼ばれてるようですが、で原作のラブリー・ボーンっていうね、その最初の作品はなんとですね、あの監督ピーター・ジャクソンで映画化されておりまして、ロード・オブ・リングのとかキング・コングの巨匠ですよ、
うんうん、
制作総指揮はスティーブン・スピルバーグまで噛んでいるという、で出演者がなんとシアーシャローナー、マーク・ウォルバーグっていう、まあ、A 級スターが出てる映画ですね。
すごい活躍っぷりですよね。
そうですね。ストーリーは、まあ、14歳の女の子が学校から家に帰る途中、トウモロコシ畑の中に穴を掘って作った地下の隠れ家に誘い込まれて、そこで殺されちゃうって話ですね。でその連続殺人の犯人っていうのは、殺された彼女は知っていて近所に住んでる人だったんですけれども、その殺された主人公はゴーストになって、まあ、天国からゴーストなのか分かんないですけど、まあ、天国からその自分の家族や友人、そして犯人の人生を見届けるという、ちょっと面白い視点の作品でありましたね、
うん、
ピーター・ジャクソンが絡んでるということはオーストラリアあたりのような印象ですけど、作品の場面はどこだったかな。
アリスはアメリカですけどね、住んでたのは。でもそのラブリーボーンズの舞台は分かんないですけど、
なんかねちょっとそっちだったような。ピーター・ジャクソンは基本的になんか地元の事件の映画ばっか撮ってたから、あんまちょっと私こう勉強不足で分かんないんですけど、そういう作品でしたね、ユニークなね、
うん、は
い、その後ねそのラッキーっていう作品は残念ながら映画化されなかったんだけど、
うん、
されてたらねちょっと面白い感じだと思います、ね、
そうで、これ多分本文で言ってなかったと思うんですけど、アリスは白人でレイプ犯は黒人なんですよね。なんかそれもちょっとした背景になっていて、なんだろう、白人だったらもっとちゃんと確実にこの人が犯人だっていうことがわからないまま逮捕とかって至ってなかったんじゃないかなってちょっと思っちゃうなっていうところもあります。
一応ラッキーの後にも作品をね出してますね、
うん、
作家としてはまだ機能してるという、
うんうん、
ことなんですね。
ね、なんか本当にブロードウォーターっていう人が逮捕されたんですけど、まあ、彼は左利きで、でもそのナイフで脅された状況とかからナイフを持ってたのは右手で、こう犯人は右利きだったんじゃないかとか、そこのに落ちてた毛髪を調べても、そのDNA まで調べたりとか、それで一致してるとかじゃなくて、目視みたいな感じだったそうなんですよ。なんかこの毛こうくるんとしてるから、で、このブロードウォーターもくるんとしてるとか、もうそれってもうすっごいいい加減な、決め方で。
DNA がまだ決まる前だからね、それぞれ独自のユニークって言ったら良い言い方になってしまっているけど、操作方法がたくさんあったんですよね。
雑な、うん。
ちなみにラッキーって、
うん、
もう本自体が販売中止になっている感はあるみたいですね。
そうですね。
だからレアものになってるかもしれないですよね、
うん、
一応日本でも出てるから、
うん、
古本とかで買えるかもしれないですね、
うんうん、
まだ
そうラッキーの中では、まあ、ほぼあの実録なんだけどその犯人の名前とかはあの作者が勝手に考えた名前で小説仕立てみたいになってるんですけど、まあ、結局このブロードウォーターが冤罪だったってことでラッキーの汚名ですよね。で今出版されてない、
絶版ということですよね。
はい、
いやちょっとでもそのラッキーは逆に今だったら入手して読んでみたいですよね。ちょっと面白いなっていう気がします、
まあ、
ラッキーとザ・ラブリーボーン、うん、そしてザ・オールモスト・ムーン、この3作が一応日本では出ている感じですね、
うん、まあ日本でも発売されたとかすごい有名ってことでしょうね。でも誰もその最初さらっと読んだだけではおかしいってところに気づかなかったんだけど、このプロデューサーはちゃんと鋭くそこに気づいて、でちょっとおかしくないって言ったら、いやいや今からラッキーの映画化されるのに何水差してくるんだみたいな感じで解雇されるんですよね。でプロデューサー解雇された後も自分のお金でこのことを追求していく、
まあ私立探偵を雇って証拠再検証って書いてあるんですよね。
そうなんですよ。だから本当にこのプロデューサーの存在がなければブロードウォーターはずっと冤罪のまま、
うん、
犯人として扱われてたって思ったらすごいなんか胸が苦しくなりますよね。
そうっすね、
うん、まあ、
アメリカではありがちな冤罪事件ではありますが、
うん、
白人黒人でねよく黒人が圧倒的に不倫されるっていう